ゆる将棋ラジオ。このポッドキャストは私学が将棋に関するあらゆることについて勝手気ままに話しているポッドキャストです。大変お行儀の良い内容になるように頑張っていますのでよろしくお願いします。はい、それでは第103回を始めたいと思います。今回は先手必勝の幻想についてお話ししようかと思います。相変わらず羽生善治先生が書かれたというか書いてきたというかインタビューとか載っている羽生善治戦う頭脳を、読み返しておるんですけれども、まあその中で羽生先生曰く、まあ、先手必勝ですよねみたいなことを、まあ、さらりと語られておりました。この本が書かれていた、インタビュー記事は多分10年前とかなので、まあその当時の認識だとは思うんですけれども、まあ今現在でも多分そのような認識なんではないかなと、まあ想像するわけなんですが、まあまあでも時折意見変えたり発言が変わったりはするんですけどね。でまあ一方で AI の方ではまあ角換わり限定なのかな、まあ、とはいえまあ全体的な傾向として基本先手有利というか先手必勝っていう、まあ、空気が、流れているというか、まあ、多分共通認識なんじゃないかなと思います。まあ、AI の方はいわゆるその先手から見た、定石作りっていうのが多分盛んなのかな。まあその中で基本的には後手が悪いという認識に立って、まあ定石をこう作るっていうか、まあ、AI で解析されてるんだと思うんですが、まあ多分そういう方向で進んでるんじゃないかなと思います。ちょっと技術的な云々はちょっとわからないんですけれども、まあ定石作るんだったら先手のから見た、定石作る方が多分簡単というか、まあ自然な流れになるのかなと思うので、まあそういう視点で、定石を掘っていけば多分そりゃそうなるよねっていう、まあ感じにはなるのかなと思います。結局その後手が仮に有利だとして先手が何やっても後手が対応できるみたいな、まあそういうなんて言うんだろうな、定石の掘り方っていうのは後手側からするとあまりにも手が広すぎて、絞り込んでの多分解析ができないんじゃないかなと、まあ勝手に想像するわけなんですよね。まあ、先手は逆に言うと、まあ有利な定石をまあ一本道で掘っていけば基本的には良さそう、まあ、でちょっと悪かったらちょっと引き返してまた掘り直すみたいなことをすればいいのに対して、まあ後手の方としてはまあ先手が有利な定石からまず一回逃れないといけないっていう、まあ首切りがあって、その後さらに先手がいろんな手をまあいろんな計算をするんで、まあそれに対応した定石を掘らないといけないと思うんですけども、まあそういうのって結構まあ幅が広いというか、まあそれこそね指数関数的に増えていくと思うのでなかなか対応が難しいっていうことはあるんじゃないかなと思います。で、将棋っていうゲームって基本的にはそのいわゆるゼロサムゲームと呼ばれているもので、まあ、先手勝ちか後手勝ちか引き分けっていう3つの結論にはなる、仕組みの枠組みのゲームではあるんですけれども、まあその中で一応将棋プロ界の中ではまあ先手が有利だよね、特に棋力が高ければ高いほど先手の勝率が高くなるみたいな傾向がどうやらあるようなんですけども、まあ一応プロの成績をこうずっとウォッチしていくと基本的に先手の勝率っていうのはまあ 52% から 53% ぐらいになるようですね。でこれがこの数値を見て先手必勝かと言われると何とも言えないというかそこまで必勝かっていう気はするんですよね。あ、もちろんそのトップ棋士間の話ではまあ別ではあるんですけれども、一時期その順位戦でその A 級の話ですけども9戦戦うことになるんで先手5局持つ人と4局持つ人、まあ抽選で分かれちゃうんですけど、それ不公平じゃないかと確か森内さんが疑義を呈していたような記憶が あるんですよね。まあその決断がどうなったかちょっとわからんのですけども、まあそうやってその戦後の不公平感をなくすためのまあ一つの対策としてまあ、いわゆる番勝負っていうのがまああるとは思うんですけどね。まあそれでも結局いわゆる先手が勝ち続ければ最終局は振り駒になっちゃうんで、そうなってくると先手を引いた方がまあ有利ですよねっていう話にはなっちゃうんですけども、でもまあ結局そうは言ってもですね、生き残った王者っていうのは先手だろうが後手だろうがまあ結局は勝っているという現実があるのと、さっき言ったみたいに先手 52% しか勝ってない、 53% しか勝ってないっていう現実はどうなんだっていうまあ話なんですよね。ゲーム性としてその52%53% ってまあほぼほぼまあ誤差みたいな感じに思えるじゃないですか。一方で先手はゲームの枠組みとしては先手必勝みたいなこと言ってるにもかかわらず、後手がまあそれでも 48% とか 47% とか勝ってるっていう現実はこれどういうことなんだっていうまあ話だと思うんですよ。まあ結論から言うとというか、まあ僕が見てきた感じと言いますか、まあごくごく普通に基本人間は判断を間違える生き物であるという、まあ、それに尽きるんじゃないかと思うわけですよね。常に完璧な局面判断をすることができないという、まあごくごく単純な話で、じゃあ AI が必ず正しい判断ができるのかというと、 AI だってもちろん間違えるんですが、あの彼らの何て言うんだろうな、修正スピードっていうんですかね、まあ、何回か間違えて修正してもう一回見直すみたいなことを彼らは、人間の思考のそれこそ圧倒的な速さで改善をしちゃうので、そういう不具合というか不備というか判断ミスっていうのが、まあ、あっという間に治っていっちゃうんですよね。まあ、なので、そのいわゆるコンピューターの気力をもし人間が用いるのであれば多分先手必勝だし、それこそ今現状八冠持ってる藤井聡太八冠以上の安定感で多分君臨することはできるとは思うんですよね。だけどまあ繰り返しになりますけど、人間そこまでいつも完璧な将棋をさせるわけではない。藤井聡太だって、まあ結局勝率8割で、まあ、8割も相当今までの将棋史を眺めてみるのもすごいわけなんですよけれども、まあ、それでも AI とかコンピューターレベルでは当然ない、まあ、つまりはまあ判断を間違う、まあ、それはその人間というそのハードウェアというか生物の限界みたいな、まあ、ところがあって、まあ、人間疲れたら思考が鈍ったりとか時間に追われたら慌てるといったその、極限状態でのそういうまあ判断の誤りもありますし、まあ、そもそも局面に対する判断基準とか、判断材料を、正しく取り込んで正しく出力できないっていう問題もありますよね。あのプロ棋士も、一般人から比べればそれは相当、洗練された、価値観というか将棋観というか対局観を持ってはいるんですけれども、それでも藤井聡太にいやね、ほぼみんなかなわないっていう現状を考えてみても、その各人間が、持ちうるその正しい体育観っていうのは、まあ、そう簡単に鍛えることはできないし維持することもできないし、ましてやそれをその対局中ずっとそのレベルでキープできるかっていう、まあ、話もありますよね。まあ、人間はそのバイオリズムというか一日でずっと調子いいわけでもないですし、まあ、年間通して調子いいわけでもありませんしっていうことがあったりなんかして、まあ安定的に実力を発揮できないっていうのも、まあ、人間特有の問題点があって、その理論上将棋必勝と先手必勝っていう割にはそこまで、表現ができてない、結果を出せてないっていう まあ、現状があるのかなと思います。まあ、だからこそ、そのなんだろうな、コンピューターみたいに計算ミスをしないっていうことがないがゆえに、というか計算ミスをするからこそ、まあ物語というか、ああここで間違っちゃったんだなっていう、そういうなんだろうな、人から見て、面白いなとか興味深いなとか、こう人間のこのなかなか、簡単にいかないみたいな、そういう面白さっていうのが生まれてくるドラマがあるんじゃないかなと、まあ、思うわけなんですよね。まあ、なのでまあ久しくこうずっと言われてきた AI が登場したことによって人間の将棋や価値がなくなるんじゃないかっていう話、今現状、まあ、AI が登場して、まあ、何年も経ってますけど、今現状逆に今将棋界は、流盛してるというか、スポンサーも増え、タイトル戦というか棋戦も増えたりとか、注目してくれるスポンサーも増えたっていうのは、一つにはそういう、まあ将棋の面白さの根本的な魅力っていうのをみんな、気づいたりとか、あるいはそのそう伝えるメディアがちゃんと工夫してくれているとかあると思いますし、まあそういう人間が完璧じゃないっていう姿を、まあ他の方々は見ていて、感動したりとか思いにふけたりするのかなという気がしていますね。まあその先手必勝、例えばそのなんだろう、囲碁みたいに明らかに先手が得だから、その一生何目か、アドバンテージを渡すみたいな、まあ、そういうことをやってると思うんですけど、まあ囲碁は分かんないですけど、僕はあんまりまあ、ルールもよく分かってないんであれなんですが、逆転しにくいんですかね、ああいうあっちのゲームあって、その逆にその将棋のゲーム性のやっぱ一番というか、一番かどうかは分からないけど、まあ、特徴的なことに、まあ、玉を詰めてしまえば勝ちなんで、それまで形勢がよかろうがなんだろうが最後詰めちゃえば勝ちっていう、そのなんだろうな、まあサッカーでは言葉なくなりましたけど、サドンデスみたいな、突然死みたいな、ドンシとか言われている現象ですかね、っていうのもやっぱあったりするので、その積み重ねてきた形勢がいいとか積み重ねてきたっていうのがそのまま結果につながるケースが多いんですけども、その中でまあ逆転が多いゲームであるっていうのも、まあ一つ人間のこのミスしやすいっていう特性と混ざって、まあ物語が生まれやすいっていう、まあ現実があって、なので安定的な、勝率として先手が例えば7割勝つとか8割勝つっていうことは今現状ないっていうのは、まあそういう理由なのかなと、まあ思いますよね。まあ結局、まあ人間がポンコツである、ポンコツという言い方もあれですけども、結局、まあ、完璧にいつもまあさせないがゆえの、まあ面白さっていうことだと思うんですね、まあ、将棋って、まあ、その中でいろんな各自いろんな工夫をしたり、なんか新しい価値観を見つけて、将棋が進化していくと。それこそ例えば5筋位取りみたいな、5筋取った方が将棋としては都合がいいね、みんな取ろうみたいなことを言ってた時期が昔はあったんですけど、今は逆にそれが目標になってみたいな感じで、そういう将棋のそのなんだろう、価値観というか、あれは変わっていくっていうのも一つ面白い、考え方だったりするんで、まあ、そういうのが今現状また新しく、藤井聡太以降も多分新しく出てきてるんだと思うんで、それは AI を用いた、勉強の仕方も影響があったでしょうし、昔からそういう例えば羽生が登場した時にはその考え方とか勉強会とか研究会いっぱいすることによって、ぶつかり稽古をすることによって将棋のその可能性をもう一回掘り起こすみたいなことやってみたりとか、まあ、定期的にそうやってその戦法の洗い替えというか、なんていうんですかね、見直しとか価値観の穴熊が登場してカチカチに固めた方が勝ちやすいみたいなところから、今現状また時代が変わって AI 登場によって玉が広い方がいいよねっていう世界にまだ戻りつつあるとか、 まあそういうトレンドっていうんですかね、将棋の中でもトレンドっていうのがあって、まあ戦型も含め、まあそういうのも、あの、なんだろう、本当に必勝法があるんであれば関係ないじゃないですか、トレンドなんて。にもかかわらずそういうトレンドが発生するっていうのは、まあそこまで、なんだろう、将棋の、必勝法までは、解析までは全然到達できてないし、がゆえに、まあ、いろんな、みんな試しながら、いろいろ可能性を考えつつ将棋を楽しんで指しているっていう、まあ、現実があるのかなと思います。まあまとめると、まあ将棋っていうゲームのルールに対して、まあ、人間の脳は、そこまでちゃんとしてないんで、理論上必勝法があったとしても、まあ、人間は多分到達できないんだろうなっていう、まあ、感触が僕にはありますね。まあでもその到達ができないがゆえの、その到達の仕方があったらやっぱりいっぱい種類があったりなんかして、そういう到達の仕方に個性が今現状現れていて、まあそれを、見比べるのが面白いのかなという感じでしょうか。羽生善治登場した以降、彼以上の人材は多分出ないみたいなことを言ってた時期もあったんですけど、あっという間に藤井聡太がそれを乗り換えてしまってっていうことがあって、なんかそういうなんか面白さっていうか、時代時代、例えばその大山康晴15世名人が君臨した時は、まあ、彼を倒す人が出てこないみたいなこと言ってた途端に中原誠16世名人が出たりとかですね、まあ、その後谷川先生が出たりとか、まあ、そういう、なんだろう、時代の流れというか勝負の流れっていうか、将棋のそのトレンドとか、まあその辺の変化もまあ面白いなと思うんですよね。まあなので今言ったみたいに、人間の脳は将棋のルールに対して、まあそこまでちゃんと成果を出せるような、強度を持ってないんで、まあだからこそみんな自由にやって楽しく面白い将棋をどんどんね指してもらえればいいのかなと、まあそんなことをつらつら思った、日々でした。はい、今回は以上です。